にちは。仮想通貨の投資家の斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨でのコンセプトに、過去に FX やマルチで負債200万円抱えながらも仮想通貨の投資と発信で利益7桁までいけた僕が、考え方、稼ぎ方、新しいニュース、そういった部分についてシェアしているチャンネルになってます。今日は11月の13日金曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。13日の金曜日ですね。これ多分ジェイソンとか、まあ僕もなんか生まれた時にジェイソンがなんか13日の金曜日って不吉だよねみたいな言われ方してるんですけど、これ聞いてくださってる方とかでジェイソンとか知ってますかね。全然どうでもいい話ではあるんですけど、ジェイソン、13日の金曜日になんかその仮面かぶった男が来るみたいな話で、それで13日の金曜日が、ブラックフライデーみたいな感じで、悪い金曜日みたいなイメージがされてるんですけど、多分あれジェイソンから来てるんですよね。でね、そう考えるとなんか映画からトレンドが生まれるみたいな、トレンドというかずっと言われてる、例えばクリスマスとかバレンタインデーとか、映画とかなんかそのニュースとかそういったものから、トレンドが長期的に生まれるのってめちゃめちゃすごいなっていうふうに、改めて思いますよね。全然なんかどうでもいい話、雑談ではあったんですけど、そのトレンドとかそういった話に食いつくというか、長期的なトレンドとか、一般の人が誰も知ってる、金曜日とか、13日の金曜日なんかやばいよね、不吉だよねみたいな考え方される、一般の人が誰しも知ってるような考え方とかにつながってくるかなと思う内容で、今日はちょっと話していこうかなと思ってるんですけど、なんか無理やりつなげた感じなんですけど、今日はテーマとしてはDeFiを多くに知って使ってもらうにはっていうところで、今回に関しては仮想通貨の銀行、分散型金融っていうのはディーセントライズドファイナンスっていうところで、DeFi っていう分野があって、僕自身もこの DeFi っていう分野には本当がっつり触ってて、ここ1年以上ぐらい触ってきて、でもちろん SNS とかでも発信はしてたりするので、それでDeFi の技術とか、発信しながら、ありがたいことにフォロワーさんとかもついてきたっていう状況ではあって、でやっぱり仮想通貨を始めて DeFi ってものを始めたおかげで、僕自身も結構人生が変わる、結構大げさに聞こえるかもしれないですけど、結構自分の中でやっぱりこの DeFi っていうのを通じて人生とか変わってきたなっていうか、見え方が変わってきたなとか、考え方とかすごい自分自身が変わってきたなってところがあるので、今回はそういった DeFi、仮想通貨の銀行 DeFi ではあるんですけど、それを多くに使ってもらうには、何が必要なのかってところを考えていこうかなと思ってます。なのでシンプルに新しい技術とか、もちろん仮想通貨の銀行とかを、発信とかこういった発信とかしてるのもそうですし、触ってる方もいると思う、この配信聞いてくださってる方は結構そういう方多いと思うんですけど、これを実際に、多くの人に知ってもらうには、使ってもらうには、で結局使ってもらうユーザーっていうのが増えてくれれば、DeFi の市場自体、使ってる人も感じると思いますけど、 DeFi の市場自体が伸びてくれるというか、そこに繋がってくるかなという、一人二人でも多くの人に知ってもらえれば、10人っていうもので、規模っていうのが倍になりますし、でさらにそれで10人20人って形で知ってもらえると、かなり、市場っていうのは伸びていくかなと思うんですね。で特に陶器にやっぱ一人一人のその一般の人に多く知ってもらうための発信というか、言葉選びというか考え方っていうのを持っておくと、かなり一般化していく上で重要かなと思うので、話の方していきます。じゃあ、結論として、DeFi っていうのを多くの人に使ってもらうには何が必要なのかってところを考えたときに、一番はやっぱり一般化すること。多くの人に知ってもらう。より一般に、溶け込むような考え方というか見え方にしていくことが鍵なんじゃないかなと思ってます。で結局さっき言った、13日の金曜日やばい人だよねみたいなところ、あとはバレンタインデーとかクリスマスとか、誰しも知ってるイベントとか、誰でも知ってるようなことではあるじゃないですか。で別にバレンタインデーとかそのイベントだけではなくて、例えば歯磨き粉とか、目の前にあるのが、例えば空気清浄機とか、誰しも知ってるじゃないですか。でああいった感じでDeFiってものを当たり前に使ってもらうっていうためには、やっぱり一般の人、例えば空気清浄機であれば空気をきれいにしてくれる、でコロナ禍とかで空気清浄機っていうのをかなり、普及してくれたっていうとか、空気が汚れてるってところを考えてるみたいな、マーケティングの考えとしても、かなり、マーケティング的な考えとしてこの空気清浄機とかってかなり成長してきたなっていうところもあると思うんですね。っていう形で、DeFi っていうものを多くの人に使ってもらうためには、この一般化の鍵というか、多くの人に知ってもらうために一般化、より生活に溶け込むような考え方っていうのをしていく、そういったところがやっぱり重要なんじゃないか、鍵じゃないかなってところを思ってます。で、ここの一般化する上で、改めて DeFi のメリットとか、デメリットというか、DeFi の魅力、DeFi の特徴について、改めて押さえていこうかなと思ってるんですけど、 まあ、そこを知っていた上で、やっぱり一般化していく上でどこをしていくか、まあ、その魅力をどこをしていくかってところを考えていくのが重要かなと思うので、まず、メリットデメリットみたいなところを洗い出していきます。でまず DeFi のメリットデメリットみたいなところで言うと、まあ、メリットに関してはまずシンプルに中央役というかが、いらないというか、まあ、全て中央役とか人とか組織ではなくてプログラムで管理される、まあブロックチェーンで技術によってプログラムで管理されるっていうところがあって、まあ、全ての取引とかやり取りっていうのがプログラムで管理されるので、自由にできると思いますし、世界中の人たちが、お金を、まあ、自由に交換ができるってところもあります。であとは本人確認とかそういったものもいらずに、ただただウォレットにお金を入れておく、仮想通貨を入れておくだけで、まあ、そのサイトにつなぐだけでお金預け入れしたりとか取引したりとかっていうことができるんですよね。非常に自由で、自由な金融になってきて、グローバルな金融で、まあ、さらに、お金、仮想通貨っていうのは入れておくと、まあ、でかいのはやっぱ小売回りでお金が増えてくれる。通常の銀行とかに入れておくお金よりかも 0.002% ぐらいしか今の銀行って増えないので、それの、まあ、1000倍とか1万倍ぐらいの、まあ、1%、10%、20%、30%、まあ、ものによっては何百パーセントってあると思うんですけど、っていう形で小売回りでお金を増やしてくれる。まあ、これ結構でかいとこかなってところで、プログラム、まあ、かなり自由で、まあ、中央役とかにとらわれないで自由で、しかもグローバルに、まあ、お金も増やしていけれるような金融っていうのが、DeFi になってくるんですね。でも、まあ、もちろんデメリットなんかもあって、プログラムで動いてるのでプログラムの穴とかがあるとハッキングのリスクとか、コントラクトのバグがあったりっていうのがあったり、あとは、まあ、そのお客様サポートみたいな、自己責任っていうのがなくて、あ、自己責任っていう風になってて、まあ、例えば、まあ、銀行で送金間違いしたとかっていうのであれば、お金が返ってくる、まあ、それをメールしてお客様サポートに連絡をしてお金が返ってくるってこともあると思うんですけど、このまあ、DeFi に関してはお金を預け入れる間違えたとか操作間違えたとか、違うところに送っちゃったってなった時に、もちろんまあ取引所とか返してるんであれば取引所に連絡をしてお金が返ってくると思うんですけど、まあ、結局やっぱ人とか管理じゃなく、人とかの管理ではなくプログラムで管理されてるので、まあ、どうしてもその自己責任になってしまうっていうのもあると思うんですね。であとはシンプルにそのDeFiを使っていくってなった時にウォレットに送金をしたりとか、まあ、仮想通貨を購入したりとか、まあ、DeFiにウォレットを接続して預け入れしていくとか、まあ、結構操作っていうのが難易度高いんですよね。まあ、なのでハッキングとか自己責任のリスクってのもありと思いますし、使うのが難しいっていうものもあるんですね。でこういったメリットデメリットみたいなところが存在するかなって感じのがDeFiですね。じゃあこれを一般化、まあ、より一般に人に伝えていくってなった時にどうすればいいのかってなった時に、まあ、DeFi のまあざっくりとしたさっき言った特徴としては、まあ、お客様サポートっていうのが、まあ、いわゆるプログラムというか、まあ、中央とかそういったものにとらわれることなく中央が全てプログラムで管理がされてる。なので、不正とか、 なんかさ、この間あったようなみずほ銀行のなんか、まあ、口座停止とか口座封鎖みたいなことが起きないというか、まあ、全て、プログラムで動いてるので、なんだそういった中央とか、まあ、不正とかが起きづらいってところだったり、あとは世界中の人が、まあ、グローバルに繋がれて、まあ、365日、24時間365日全ての日で使えるよ、プログラムが停止しない限りは、ずっと動き続けるよってところだったり、あとはめちゃめちゃお金が増える銀行だよってところが、まあ、DeFi の魅力かなと思うんですけど、やっぱこれだけだと、まあ、結構弱いかなってところ思うんですね。もうやっぱり お客様サポートがプログラムになったところでどうすんのみたいなところだったり、あとは24時間365日動いてたとしても別に休日とかそんなお金使わないし、みたいな。まあそういった銀行が存在したところで、まあ別に使わないよね、みたいな感じの、まあ、考えられる方はすると思うので、まあ今回に関してはこれをより一般の人に伝えていくなった時に、3つの、種類の人に話していこうかなってなった時に、どういうふうに伝えたらいいのかってところを話していこうかなと思ってます。で、3つの種類としては、まあ、1つ目っていうのが、まずシンプルにお金に興味がある人っていうところ。で、2つ目っていうのが、テクノロジーとか新しいものに興味がある人。で、3つ目っていうのが、学生とか、主婦とか、そういった方に、DeFi っていうのを広めていくっていうのは、使ってもらうためにどういうふうに言ってたらいいのか。ここの3つの種類っていうのを話していきます。で、少なくとも、まあ、これ、どれもそのお金に関連する、まあ、お金とかが興味あるような人に対して、訴求していく。全くなんだろう、お金の興味とかがないというか、まあ、金銭的なところとか全く興味ないって方に訴求してるのは難しいんですけど、やっぱ人間の一つ、まあ、大きな問題というか、人生の中で抱える悩みの一つとして、まあ、ハームの法則みたいなところで言われてるんですけど、まあ、ヘルスとか、あとは体脂とか、まあ、健康とか、まあ、ヘルスみたいなところで気にされたりとか、あとはお金っていうのがやっぱり結構大きな人間的な悩みの一つとして大きいのはやっぱり、まあ、このお金って部分があると思うんですね。ってところでやっぱお金が関連してくることであるので、まあ、お金に興味がある、お金とかの悩みを抱えてるっていう方向けに話していこうかなと思った時に、どういう伝え方していいのかってところを考えていきます。 じゃあまず、お金に興味がある人であれば、やっぱシンプルにお金っていうのを増やしておきたい、増やしておきたい、稼いでおきたいっていう方が多いかなと思うんですね。ってなった時に、やっぱり今の日本円と比較した時に仮想通貨の魅力だったりとか、ディファイの魅力っていうのを伝えていくといいんじゃないかなっていうところを思ってます。まあ、伝え方としては日本円の価値が落ちてるよねみたいなところ、まあ、そこの問題っていうのを洗い出してあげた上で、結局も日本円っていうのは何かに変えていかないとならないよね、まあ、でもまあ株式とか FX とかそういったものに手を出してみるっていうのもありなんですけど、やっぱり値動きとかが厳しいよね、怖いよねみたいなところがあるので、まあ、そこで別に手堅い銘柄とかを掴んでいくのも OK なんですけど、やっぱりいつ落ちるかわからないってなった時に、そこで仮想通貨っていうもののステーブルコイン、まあ、ドルの価値とかに連動したコインっていうのがあるんだよっていうところ、まあ、ドルの価値に連動してるんであれば、日本円よりシンプルに価値が上がってるドルに変えながらも、仮想通貨ってものを触っておけるっていうところ。もちろんビットコインとかイーサとかもありなんですけど、そこだと値動きっていうのは怖いので、ステーブルコインに変えていけるよってところを話した上で、でもただただお財布にステーブルコイン、まあドル、まあ日本円の価値よりも上がっているようなドルっていうのを持っておきながらも、まあそれをさらに預けておける銀行っていうのは存在するんだよってところ。で、そこでディファイっていうのを訴求してあげると、まあ結構一つお金に興味ある人としてやっぱり銀行の1000倍から1万倍ぐらいのお金で増えてくれるみたいな訴求をしておくと、かなり一般の人に使ってもらいやすいというか、まあ、そういったお金に興味ある人に対して興味を持ってもらいやすいんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、一つ目の種類としてはお金に興味がある。まあ、シンプルに増やしたいとか、日本円の価値とかが落ちてるよね、みたいな、何かに変えたいっていう悩みがあるので、そこの悩みっていうのを分かってあげた上で、まあ、株式とか FX なんかでも、仮想通貨、ステーブルコインなんかを進めてみて、で、それを預ける一つの手段として、ディファイっていうのを、まあ、示してあげるみたいな考え方もあるんじゃないかなと思ってます。で、二つ目っていうのが、まあ、テクノロジーに興味ある、新しいことに興味あるってところで言うと、まあ、この悩みを抱えてる人というか、悩みというか、まあ、新しいことに興味を持ってる、イコールその先行者優位とか、まあ、過去に iPhone とかインターネットってものが流行ったように、新しいものを今のうちに触っておきたい、まあ、人よりも先に行っておきたいっていう悩みというか、まあ、考え方があるので、まあ、ここに対して、まあ、まだ世界の 0.1% 以下ぐらいの触ってないテクノロジーっていうのがあるんだよってところを示してあげた上で、それ何なのか。じゃあ、それは仮想通貨の銀行、ディファイなんだよみたいなところ、まあ、ここは結構シンプルかなと思っていて、まあ、ここの新しいテクノロジーを触っておきたいっていう人に関しては、このディファイっていうのを今のうちに触っておくと、まあ、世界の 0.1% ぐらい、 0.1% 以下のところに入っていけるよ、まあ、そうなってくると、これから市場が伸びてきた時に、まあ、お金がプラスアルファ増えるっていうのもありますし、先行者優位っていうのを取っておける、まあ、あの時に、このディファイっていうのを触ってたんだよみたいなところで結構自慢ができるみたいな、訴求なんかしておくと、まあ、かなりこのテクノロジーに興味ある人に対しては、そそりやすいんじゃないかなと思ってます。で、三つ目の特徴としては、学生とか主婦、まあそういった人に対してディファイっていうのを広めてもらうためにはどうしたらいいのかってなった時に、やっぱり学生とか主婦って、まあお金の悩みがありますし、かつお金がそんなにないっていうのは結構やっぱ悩みとしてあると思うんですね。で、ここに対してどういうふうに訴求していくかっていうと、まあ未来の、例えば子供の学費とか、学生であれば、なんか卒業の旅行のお金とか、まあそういったものに対して、今から作っておきましょう。コツコツ作っておきましょう。でも、少額でも全然 OK なんだよ、みたいなリターンの出し方みたいなところを紹介してあげた上で、その中の一つとして DeFi っていうのを初級してあげるといいんじゃないかなと思ってます。やっぱり一つの、その、なんだろう、お金をめちゃめちゃ稼いでいくとかってツールよりかは、時間を取っていくってツールよりかは、お金を増やしていく上での一つ時短ツールとして紹介してあげるのは、結構主婦とかそういった人に対して、訴求しやすいんじゃないかなと思いますね。やっぱりシンプルにお金を増やす資産運用術みたいなところで紹介するんではなく、時短ツールとして紹介してあげる。まあ、例えば洗濯機とか、乾燥機付き洗濯機とか、あとは、まあ、食洗機とかっていう形で、あれルンバとかで、自動で床を掃除してくれるっていう時短ツールみたいな感じで、数千かけるだけで、普通の銀行に入れてるお金よりも何倍も何千倍も、まあ、お金を増やしてくれるツール、それのディファイとして一つあるよみたいなところで紹介してあげると、まあ、学生とか主婦っていうのは気になりやすいんじゃないかなと思ってます。なので、ディファイっていうものはここまで話してた内容としてまとめていくと、まあ、ディファイってものを、まあ、多くの人に使ってもらうためにはどういった考え方を持てばいいのかっていうところを考えていきました。で、その鍵としてなるのはやっぱり一般化していくこと、まあ、より多くの人に、よりまるで普通の生活の一部として使ってもらうために、ディファイっていうのを訴求していくといいんじゃないかなと思いました。で、そこでやっぱ魅力としては、ディファイの魅力というか考え方としては、まあ、365日、24時間365日、まあ、店舗とかなず、家とかでどこでも使えるような金融になってて、で、世界中の人たちと繋がれますし、あとはお客様サポートみたいなところが、まあ、全てプログラムで管理がされるので自由ですし、あとはめちゃめちゃそのお金を預けるだけでお金をかなり増やしてくれるような銀行になってくれる、まあ、そういったものが存在するよってところが、まあ、ディファイの魅力かなってところで、 でそういったものを、まあ、一般の人に知ってもらうためにはやっぱりプログラムの動くとかブロックチェーンの動くとかそういった言い方をしていくと、まあ、かなり難しいものとして使われづらいと思うので、ここをより一般化してもらうために3つのタイプの人に対してどういうふうに訴求するといいのかっていうところを話していきました。でその3つのタイプとしては、1つお金に興味がある人、シンプルにお金に興味がある人っていう人に対してどういうふうに訴求していくのかっていうところだったり、あとはテクノロジーに興味がある人に対して訴求していく方法だったり、あとは、学生とか主婦に対して、訴求していく方法だったりとか、こういった部分を話していった上で、まあ、まずお金に興味ある人に関してはお金を増やしたい、稼ぎたいっていう考え方があるので、日本円と比較してあげた時に株とか FX とかの比較してあげた上で、まあ、仮想通貨のステーブルコインとかも紹介してあげて、でその預ける一つの手段として DeFi っていうのを紹介してあげたりとか、あとはテクノロジーに興味ある人に関しては、まあ、新しいことを並べて先行者優位取っておきたい、まあ、お金も稼いでおきたいっていう考え方があるので、まあ、iPhone とかインターネットが出てきた初期のような感じで、世界のまだ 0.1% ぐらいしか使ってないような、まあ、技術っていうのを今のうちに触っておきますよってところで DeFi を紹介してあげる、まあ、そうなるといいんじゃないかなってところで話していきました。で最後、学生とか主婦に関しては、まあ、お金がシンプルにないんですけど、やっぱり一つの時短ツールとしてお金っていうのを働かせる一つの時短ツール、少しでも今の持ってるお金っていうのを効率的に払いで働いてもらうというか、まあ、食洗機とか、洗濯機みたいな感じで働いてもらう一つのツールとして紹介してあげると、まあ、生活の中に溶け込むんじゃないかなってところで話していきました。なんでここを通した上で、まあ、これから DeFi っていうものを発信していくってなった時に、やっぱ一般家庭の鍵になってくると思うので、まあ、もちろん、どういった人たちに対して DeFi っていうのが広めておけるか、言っておけるか、訴求しておけるかっていうところも考えていく、まあ、一つの脳のトレーニングになるかなと思うので、今回こういったテーマの方で話させていただきました。まあ、結構早口でバーッと話していったところではあるので、僕自身も結構、まあ、DeFi っていうのは長く触ってきて、これを一般の人に知ってもらう、多くに使ってもらうためにはどうしたらいいかっていうところを考え方として、まあ、一つの今、なんだろう、途中経過の考え方としてシェアの方もさせていただいたので参考になれば幸いです。このような形でこのチャンネルでは仮想通貨についてできるだけ分かりやすくお伝えしています。日々の情報収集やトレードにお役立てください。というところで本日の配信これで以上になります。良い一日を。